お送りしていますザ・高知ユニバーシティクラブ。日に日に秋も深まっておりますけども、今週はやっぱり秋といえばですね、大学といえば学園祭ということで、高知大学のもう看板のお祭りですね、黒潮祭と南風祭、この2つのお祭りについてそれぞれの実行委員の方にスタジオにお越しいただきました。黒潮祭実行委員長の平田良平さん、そして南風祭実行委員で書記をなさっていらっしゃいます福本奏さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
ねえ、だってまだお祭りの準備でまあてんやわんやの最中じゃないですか今。
そうですね。
ねえ、忙しいでしょうね。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、まあ、この2つのお祭り、先にあるのが南風祭ですよね、はい、あの高知大学医学部があるおこうキャンパスを舞台に、
はい
はい、南風祭が10月12、13の土曜日曜2日間、そしてそれから半月ほど後11月2日と3日の2日間で高知大学朝倉キャンパスで黒潮祭が開催と。
そうですね、
いうことでもう日が迫っております。南風祭はもう1ヶ月切っておりますけど。
そうですね。
どうですか。もうというかもう日が迫りすぎて
もうあとはバタバタって感じですね。
そうでしょうね。
仕上げ仕上げみたいな、ね、
今は結構マックス。
そうですね、マックスバタバタしてますね。
マックスバタバタ
、はい、マックスバタバタ
、ね、うん、いやそんな忙しい中なんですけども、あの今日はですねこの2つのお祭りについて詳しくお話を聞いていきたいんですが、はいはい、じゃあ南風祭からちょっと聞いていきたいんですが、
はい、
南風祭の今年のテーマ、
はい、
何でしょうか。
今年のテーマは、はい、高知 100% 僕らの学祭リニューアルで、うん、今年ちょっと遅咲きのひまわりが、うん、県庁おもてなし課でちょっと高知ブームが来てたので、それにちょっとあやかってこう 100%
そうですね、
魅力を出していこうみたいな。
確かにね、あの去年のドラマですよね、はい、遅咲きのひまわりね、はい、そして今年に入って県庁おもてなし課ね、はい、あって、いや確かにね、そこでテーマは高知 100%、はい、僕らの学祭リニューアルと、
はい、
副題つけてますね。
そうですね、なみなみってや
つ、ね、
そうですね。
なかなかシャレたテーマですよこれ。で対する黒潮祭、はい、今年のテーマ、はい、何ですか。
今年のテーマはですね、はい、大喝采という。
大喝采、
はい、
大きな喝采
というとこから取って、うん、で大きいあの活発の喝に祭りで大喝采と読ませてもらってますね、
うん、なるほど、
はい、
大きな活気のある祭りと書いて大喝采。
そうですね、ありがとうございます。
これまたね、いやいや僕が在籍していた頃の黒潮祭そのままですね。
そうなんですよ、
伝統変わってませんよね、
はい、
なんかもうそのあたり
こ
う
勢いみたいな、
ね、そうそう、勢い一直線っていうね、はい、いや素敵ですね。なんかこう2つの祭りね、どちらもこのテーマを見ただけでもなんかこう ね黄色が分かっちゃうような感じありますけども ね。そうですか、それぞれそんなテーマで今年はお送りするということなんですが、はい、さあそんな今回のお祭り目玉企画ご紹介をねしていただきたいんですけども、まずじゃあ南風祭どうですか。
そうですね、うん、もう2日間ずっとステージとかあともう食堂前とかですごいずっとイベントしてるんですけど、特に今見てほしいのは2日目、うんの13日の1時半から、
はい、
あのタレントのジョイさんが来てトークショーをしてくれるみたいで。
そうですか、
はい、あの医学部のおしゃれ学生と一緒におしゃれ対決をするみたいな。
なんです、
あのサインとかのプレゼントとかも今企画中で。
これすごいですね、
はい、
ほうほう。けどこのトークショーってチケットが必要なんですかね。
あ、そうです、あの、うん、あの前売り金だと今500円で買えるので、うん、あのローソンとかで。
そうなんですか、
はい、ハイテク、
そうなんです、
ハイテク
ハイテクなんです。
ローソンチケットと聞くとハイテク、
はい、
いやチケットがね500円、
はい、
500円払ってジョイさんに会える、
ね、
これはお得じゃないですかね。
得です。
ね、現在ローソンチケットで販売中で、はい、ローソンコードが67797 67797で販売中ということですからね、
はい、
うん、そしてそんな2日目13日日曜日の夜の8時30分から花火が打ち上がるんですか。
そうなんです、花火が
すごいですよね。
はい、副委員長の女の子たちが、うん、はい、ひまわりをテーマにしたすごい可愛い花火を考えてくれてます。
おお、そうなの。これなんかもう須崎のひまわりをね。
あ、そうです、もうあやかりまくって
とさせる、
はい、
いやでもね、学園祭で花火って
すごいですよね。
ねえ、はい、黒潮祭では僕は在籍した4年間一回も見たことない。
ない、ちょっと ね、
そうですね、
周りが家なんで、ね、
そりゃそうですね、グラウンドでやるにもね、そんなわけにいかずですよね、
う
ん、 そうかそうか。いやここまで聞いただけでもですね、随分こう目玉企画目白押しといった感じなんですけど、はい、どうですか黒潮祭。
ちょっとね花火とか出されるとあれなんですけど、
はい、
まあ今年やろうと思ってるのは一昨年ぐらいかなに有名になったミスコン企画をやっぱり復活させようかなと思ってます、
はいはい、
で、ミスコンだけじゃなく男性版も できたらなと思ってますね。であと2日目なんですけどジャーバーボンズさんっていうバンドさんも来てくれるということなんで、うんはい、そこら辺にまずは注目していただきたいなと思います。
なるほど、はい、ミスコンテスト&ミスターコンテストもじゃあると、う
ん、はい
いうことですよね。
でも冗談かどうか分からないですけど、うん、担当は男装も女装もやろうって言って、
はい、あなるほどね
めちゃくちゃやんと
も, もうどっちのコンテストなんだかいまいち分からないですよね、はい、入り乱れてみたいな、
はい、
でもね黒潮祭は本当に毎年なんですけどあの出店もねたくさん並びますし ね、
はい、
本当美味しいものもたくさん並びますんでぜひこちらもね注目していただきたいですし、あと沖縄出身で高知を拠点に現在活躍中のジャバーボンズも、ね
はい、
来てライブを盛り上げるということで、あこれどちらもねぜひこう足を運んでみたいという、うん、
お願いします
ところなんじゃないでしょうかね、はい、うんうん、ありました。でこれね最初に聞いておいた方が良かったのかなと思いますけども、そのお二人がね、はいはいはい、実行委員に名を連ねることになった経緯、はいきさつですよね、
はい、
またいきなり話がずいぶん前に戻りますけど
戻りましたね、
あの平田さんは、
はいはい、
まあ、今回黒潮祭の実行委員長、
そうですね、
オサですよ。
オサですか。
オサなんです。
そうだったんですか。
ありがとう
ございます。ね、でも2年生でしょ今。
そうです。はい。
どういう経緯で。
ああそうですね、まあ。大学の中の経緯を言うと、はい、まあ、あの去年あのサークルみたいな形で実行委員会って募集されるんですけど、それに入ってで今年は実行委員長っていう感じなんですけど、まあ、そもそもその大学に入ってそんなに入るっていうきっかけが、まあ、うん、高校の時に生徒会の生徒会長やってましたんで、
なあもうね、
はい、
おさがお、
ありがとうございます。
生まれながらって感じだね。
う
そうですよね。あやっぱりそういう仕切るの好き。
そうですね。あのイベントの運営とか裏方とかがまあまあ好きな感じなんで、うん、まあやろうかなっていう感じですね。
これは素晴らしい志も高いですね。じゃあね。
ありがとうございます。まあそうですね。全力で頑張ろうと思ってます。
はい、はい、そうでしたか。そして一方の福本かなでさんはですね、はい、水風祭実行委員で初期。
初期ですね。
この初期ってね、
はい、
あの僕も前からちょっと思ってたんですよ、はい。初期って別にノートを写すだけじゃないでしょ。
そうですね。
ね、書き記すだけじゃないですよね、はい、あれね。どんな仕事なんですかこれ。
そうですね、あのメインは確かに書く。
あ、
そうですね、
やっぱり書くは書く
なんですけど、はい、他にもなんか委員会の T シャツを作ったり、
はい、
あとなんか1年生の人事を、うん、任せてもらったり。
そうなんですか、
はい、
はすごいですね。ってことは、ね、1年生、要するにこの実行委員会に入ってきた1年生に、
はい、
あなたはここやって、
そうです、
あなたはここよと、
あの子が欲しいって言われたらじゃああの子をそこにみたいな感じで。
そうなんですか、はい、相談しよう、そうしようと、は
い、そうです、花一問目みたいな
すごいですね。あそこじゃあもうかなりの実権を握ってると言っても、
そんなことないです
1年生にとってはね。
ね、そうですよねえ、じゃあどちらもお二方両方とも1年生から所属されてこう下積み積まれたって感じですか。
そうですね、
うん、平田さんそうですよね、
はい、
福本さん。
いや私はもう前の初期さんの言われるがままに動いてた感じですね、うん、下っ端です。
じゃあ1年生の時はまだやってなかった、は
い、そうです、
2年生になってから、
はい、初めてで
これ大出世じゃないですか
確かに
素晴らしいですね。いやそんなお二人がですね実行委員も務めてらっしゃる黒潮祭、そして水風祭ね、これいよいよ開催が楽しみなんですけどもね。では番組後半ではですね、そんな実行委員としてのやりがい、そして逆に苦労している点なんかもね、うん、深くお聞きしていきたいと思います、
はいはい、
お送りしておりますザ・コーチユニバーシティクラブ、後半も黒潮祭水風祭についてのお話、黒潮祭実行委員長の平田良平さんと水風祭実行委員で初期をなさっている福本かなでさんにお話をお伺いしていきます。引き続きお願いします。
お願いします。
さあ前半ではですね、2つのこのお祭りそれぞれどういったことが行われるのかという見どころなんかについてねお話伺ってきたんですけども、まあ後半はですね結構愚痴ってもらってもいいかなというふうに正直思ってます、はい、まあ今ね正直こう忙しさマックス に近づいているところでもあろうかと思いますから、もうあの子が何やらないのよとか
それはやばい、
いやそれダメか、それダメですねそういう話は置いといてですね、はい、まあ、ここではですね、その実行委員会としてのやりがい、はい、そしてまあやっぱり苦労あると思うんですけど、どうでしょうね。じゃあもうあの祭りが迫っている水上祭の方から聞いていきましょうか、はい、福本さんどうですか。
そうですね、結構夏休みの間にガッとこう、うん、計画が進むんですけど、でも夏休みも実習とか勉強があるので、ちょっとバランスを取りながら進めていくのが大変ですね。
それは具体的にどういうふうにバランス取っていくんですか。
そうですね、あの実習も後半とか前半に分かれたり、うんうん、あと医学科と看護科で時期が違うので、はい、こうない人に、実習がない人にちょっとこれやっといてみたいな感じで
なるほどね、は
い、隠していくん
ですね。そうですね、
あそうかそうか、ね、それでも突然あ、振られてもみたいな
何これ
みたいな、ね、ですよねああそうか、それでもちょっとパニックですよね。
そうです ね
振られることにもよりますけどね、
連携が大切ですね。
あそうかそうか、はい、なるほどね。あの、どうですか平田くんは、はいはいはい、まあ、実行委員長としてですね、黒潮祭の、うん、まあ、長ですから、はい、なんせ、はい、束ねていくってそれだけでもう結構苦労どうで
ストレスフルな、
ねえそんな、
うわそうですか、はい、今のなんかこうっていうところがもう結構いろんなものが巨大してる感じが
貫禄が、
ね、ありましたよね今ね。
そうですか、
あれよこれよどうしようかなみたいな。
いや、まあ、基本的にあの、うん、まあ、こういった外部に広報活動行くとか以外は、うん、あの学校の中ではそれぞれの組織のマネジメントですよね、それを
マネジメント
させてもらってるんで、
ええ、
あの思った以上にことが進んでなかったらなんで
って、ね、あるあるですね。
なるほど、そうね本当ですね、はい、そうか、やっぱりほうれん草報告連絡相談はね、
そうですね、
やっぱりこれ会社でなくてもね、はい、マストでしょうね。
頼んでるんですけどね、
そうそうそう
みたいな
ね、それもまた日がない時にまたね言われるとね、
やってないのみたいな感じですね、
お
かしいなみたいなねありますから。
そうか、そのあたりは苦労ねあるでしょうね、うん、あとやっぱあの祭りですから、
はいはいはい、
そこさっきのあの水上祭の花火なんかもそうだと思うんですけど、うんうん、その業者の方に依頼したりするシチュエーションっていっぱいあると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
こういう時にどこに頼んでいいのかとか、うん、結構悩んだりってないですか。
そうですね、なんかうちはその業者の模擬店の中に業者さんも来てくれるので、
あそうなんですね、
そういうのとかで、そうですね、
あじゃあそれもまあ結構、まあ、ついでといってはなんですけど、はい、合わせて頼みやすいですよね。
そうですね、なんか部署ごとに分かれてて、そういうお店系はあなたがやってとかそういうふうに割り振ってるんで、
はいはいはいはい、
こうそれぞれで進めてくれてますかね、多分。
そうなんですね。はい、おそうか。黒潮祭どうですか。
そうですね。まあ業者さんは例年みたいなとこがあるんですけど、まあでもそれは今までやってきたことはそれでいけるんですけど、新しくなんかしようって時は、あのまあゼロからのスタートなんで、どこに頼んだ方が安いとかいうのは結構話はしますね、
うん、そうですよね、はい、ですし、なんて言うんでしょうかね、こう学校と社会のなんていうかこう接点というかですよね、うん、要するに社会人の方にこう連絡して、
確かに、
ね、いろいろお願いとか交渉とかするわけでしょ、はいはい、結構緊張とかどうですか、しませんか。
しますね、
しますよね
そうですね、ね、
はい、そうですよね、はい、僕はね学生時代こういうことあまり関わったことなかったんで、
はいはい、
そういうことをするっていうシチュエーションもなかったんですけど、けどこの経験って
そうです
ね、絶対ねその学校卒業してから社会人になってからね役立つと思うんですよね。
確かに、
そうそうそうそう、うん、だから今すごく貴重な経験されてるんじゃないかなと思
ありがたいです、
ね、ということはそのあたりがやりがいにまたつながったりもするんでしょうかね。
確かにそうですね、
はい、そうかそうか。他どうですかやりがいって、福本さんとかどうですか。
そうですね、なんかやっぱりベタですけど、うん、2年生も1年生もっていうかもう学生全体で動くので、うん、みんなでこう 作り上げていくっていうのがやっぱり学生のうちしかできないし、やっぱりやりがいですね。
ああ、それはでもあるでしょうね、はい、そこで早くもこう人脈っていうのもできますもんね、うん、
あ確かに新しい。
そうですよね。だから学園祭が終わってもそのつながりっていうのは残りますもんね、はい、
そうですね。
はあ、それは宝物ですよね。
そうですね、
うんうん、どうですか。
僕はそうですね、うん、宮和祭さんがどういう運営されてるかわからないんですけど、基本的に学生主体で回してるので、うん、そうですね、それこそ交渉から何からはこっち持ちなんで、お金の準備も基本的にはこっちなので、
はいはい、
その今の準備期間中は正直いろいろ困難と壁みたいなのはありますけど、やっぱり去年の話ですけど、やり終えた後は自分らの祭りをやり終えたって感じで達成感はありますよね。
ありますね。
そうですね、確かにね。そうか、でもね、頑張ってほしいですよね。もう一回ね、そのお祭りの内容などをおさらいしておきますと、はい、水風祭は1ヶ月切っています、
はい、
10月12、13の土曜、日曜2日間おこうキャンパスでありますね、はい、で2日目13日にはあのモデルのジョイさんを迎えてのトークショー、はい、そして何でしたっけ、イケメン、あ、ファッション対決、
そうです、
ファッション対決も行われるということで、このチケットは現在発売中で500円、ローソンチケットで販売中です。そして2日目の夜には花火が打ち上がりますので、はい、ぜひ、ね、これも楽しみにしておいていただきたいと思いますし、そしてそこからおよそ半月後、11月2日3日の2日間土曜日曜にかけて、こちらは朝倉キャンパスで黒潮祭が行われるということで、こちらもですね、じゃあバーボンズのライブがあったりとか、あとミスコンテスト、ミスターコンテストははい、はい、あったりと、まあこちらも企画内容盛りだくさんですので、ぜひ皆さん足を運んでこの両方のお祭りね、目いっぱい楽しんでいただければということですね。ではそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたので、はい、一言ずつ言い残したことがあれば、はい、メッセージお願いします、はい、じゃあまずは水風祭実行委員で初期の福本かなでさん、お願いします。
はい、じゃあ水風祭は、学生団体による模擬店が37店と、はい、業者さんが8店舗を出店してくれます、はいはい、その他にも、ステージでのイベントやタレントさん、ジョイさんのトークショー、うん、とかもう花火にライブなど賑やかなイベントがもう目白押しで、うん、はい、誰が来ても楽しんでもらえるお祭りになってますので、ぜひ遊びに来てほしいです。
はい、はい、さあそして、
あ、黒潮祭はですね、そうですね、出店数は70ぐらいになるかなと思います。
多いですね。
はい、なんかちょっと比較しちゃって
すみません。どやって感じですね。
ほんのちょっとだけドヤ顔でしたね。今ね。
で、まあでも今まで あの地域の方が入ってきて、でもなんか食べるだけで買えちゃうとかそういうことがあったんで、今年はあの、はい、子供さん用のスペースを設けたりだとか、はい、あと街の中に、さっきも言ったように街の中にあるので、うん、地域の方を巻き込んで、うん、そうですね、あの史跡巡りだとかいうのもできたらなと思ってますので、
はい、
学生だけじゃなくて、もう周りに住んでる人はみんなで楽しめるようになってます、はい、したいです、そうしたいです。
なるほどね、はい、いやもうね、終わりの時間迫ってるんですけど、また改めて聞きたいことが今の一言で盛りだくさんありましたけどもね。まあこれは当日ね、足を運んでいただいてのお楽しみと、
はい、お願いします、
はいはい、ということで分かりました。今週のザ・コーチユニバーシティクラブは黒潮祭、水風祭についてのご紹介、黒潮祭実行委員長の平田良平さんと、水風祭実行委員で初期の福本かなでさん、お二方お迎えしてお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。